師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
おはようございます。ご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思います。初めての方、ようこそいらっしゃいました。心から歓迎します。久しぶりの方もお顔を見ることができて嬉しく思います。ぜひ礼拝が終わりましたら、ホールの方にいますので声をおかけください。どんなことでも、特に今年1年の最後の礼拝になりますので、今年はこんな1年でしたとお声をかけてくださればと思います。朝一番の早朝の礼拝が終わった時に、家に少し戻るために自転車に乗ろうとしました。鍵を開けてハンドルを握ったところで、ちょうど目の前のところに壁に猫がちょこんとこう乗っていました。で、目があったんですね。じーっと見つめ合っていました。で、朝の礼拝が終わった後で、私も非常に穏やかな心でしたので、こうニコッと笑いかけてあげたんです。そうしましたら、猫がさーっといなくなってしまいました。どうも私の温かい心はこう通じなかったようです。皆さんがこの1年の最後の礼拝を心から神様の前にお捧げして、穏やかな温かい思いになって帰っていかれるときに、皆さんの場合はぜひ周りの方々にその思いが通じていくように、良い関わりが生まれるようにと心から願っています。今日は12月28日ということで、1年の最後の日曜日になります。皆さんはこの1年をどのようにお過ごしになってこられたでしょうか。どんなことがありましたか。どんなことを経験なさってきましたか。教会はというふうに言いますと、私たちはこの会堂が出来上がって3月からここに来ました。本当に素晴らしい歩みをご一緒させていただいた、特別な感謝に満ちた1年であったことです。そのことを心から神様に感謝しながら、実はある人が、私たちは特別さに憧れる病にかかることがあると言っていたのをこう思い出します。どんなことなのかというと、今年1年どんな1年でしたかと私たちは問いますね。また次の1年どういうふうになればいいと思っていますかとこう考えます。その人が言うに、私たちが一番幸せになれる方法というのは、期待しすぎないことだと言うんです。期待をして期待が膨らむと、それが叶わなかった時にとても不幸に感じる。実は期待をしすぎないことが、私たちが与えられている多くの幸せを数えることができる秘訣なんだとその人は言うんです。そしてそのことをこう妨げるのが特別さの病ですね。私たちは1年を振り返った時に、今年はどんな1年だっただろうか、やっぱり心の中で特別なことをこう探すわけです。あんな良いことがあった、あんな素晴らしいことがあった、あんなふうに神様がしてくださった特別なこと、そして特別なことがたくさんあればあるほど、今年はいい年だった、だから神様にもっと喜びを持って感謝をしよう。来年のことを考えてもそうです。どんな1年になったらいいか、やっぱりあのことが実現するように、この願いが叶うように、特別な1年であるように。でもどうでしょう、確かにそういう1年であれば素晴らしいと思います。喜んで感謝をしましょうと同時に、しばしば多くの場合、いや別に今年は特別なことはなかったと振り返る人もいらっしゃるはずです。ともすると、特別でないということが何か感謝に値しないような感じがしてくる。 ごく普通に平凡に守られたということが何か特別よりも劣った一年だったかのように感じる。ましてやそれが災いにあったり困難に直面したり試練の中で歩んできたということになると、今年はあまり良いことがなかった、良くない一年だった。私たちがその守られて導かれてきているということに、ごく平凡な中にも災いの中にも感謝で喜びにあふれた日々の中にも同じように神様に感謝するという歩みを心に留めたいと願っています。平凡な毎日をも感謝することができる歩みであり、困難の中にあっても神様に感謝することができる歩みです。今日は詩編の71編の中からそのことをご一緒に心に留めましょう。この詩編の71編は年老いた信仰者の告白と言われています。若い頃から信仰を持って歩み続けてきて、今ここまで導かれてきた。頭足らがになり足は弱ってきた。しかしなおも神様、あなたの守りの中に置いてください。私はこの恵みを後の世代にまで語り継げましょう。そういう詩編です。その詩編の始めのところは、私を助けてください、救い出してくださいと始まっています。71編の1節から3節のところをまずお読みします。主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を救い出し、私を助け出してください。あなたの耳を私に傾け、私をお救いください。私の住まいの岩となり、強い砦となって私を救ってください。あなたこそ私の岩を、私の砦です。ここに言われているのは、嵐のような環境の中で私の身が守られるように、敵の迫り来る脅威の中で私の身が守られるように、神様、あなたが私を取り囲む砦となってください。私を包む岩尾となってください。私自身が確固たる歩みを打ち立てることのできる土台、岩となってください。この信仰者は今ことさらに豊かな祝福を求めているのでもありません。これが成功するようにと願っているのでもありません。この夢が実現するようにと考えているのでもありません。ただこのところをあなたが守り通してくださいと言っているのです。そして実はそれが若い時からの彼の歩みだったと振り返ります。五節のところには、あなたは若い頃からの私の望み、私の信頼の的です。さらに六節、私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私を母の胎から取り上げた方。あなたがそのようにして生まれた時から少年として成長し、青年として活躍し、壮年としてそれぞれの役割を十分に果たしてきた歩みをずっと導いてきてくださった。そのことのゆえに私はあなたを賛美します。実はその歩み、多くの人々に奇跡だと思われたと言われています。それは私の力だけでは成し得なかったことです。神様、あなたがいてくださったからこそこうやって守られてきました。私の歩みは奇跡だった。ことさら何か成功したというわけではありません。人が惚れ惚れするような業績を上げて尊敬をされているというのでもありません。歴史に名を残すような偉大な歩みはここには記されていません。ただ様々なことがある中で、その土台にしっかりと根を下ろして歩みを築き上げ、周りを砦に 岩尾に守られてきた歩みのことを指して、私の歩みは奇跡だった、私の力で成したのではない、神様が私のために与えてくださった、関わってくださった、導いてくださった私の歩み。そのことを思うときに、彼は年老いた、衰えた、さまざまな困難がなお直面するときに、もう一度願います。私を助け出してください、変わらずに私を見捨てず離さずにいてください。周りの人はかつて私の歩みを見て、あなたのそばには神様がいらっしゃる、あなたの歩みは奇跡だ、でも今や違うことを言っている、あなたもとうとう神に見捨てられたか、神はあなたから去った、でも神様そのような中でなお私を見捨てないでください、見放さないでください、若い頃よりできることは減りました、困難に直面しています、昔だったらと思うことがいくつもあります、でも今は違う、このが私のありさまです、神様どうぞ私を見捨てないでください、見放さないでください、なおあの時と同じように私を導いてください。彼はその神様を待ち望んで歩み続けていきます。この箇所を読むと、私たちはこの与えられてきた1年をどう振り返ればよいのかなと考えさせられます。確かに良いこともたくさんあった、これができた、これが実現した、こういう嬉しいことがあった、感謝に値することもあります。でも多くはごく平凡な毎日を築いてきました。悲しみや困難や試練に直面したこともあります。実は私たちは振り返ってみると、生まれた時から年を重ね築き上げてきた歩み、今までこの歩みは奇跡、神が与えたものと奇跡の連続だったのではないでしょうか。特別な目に見える不思議なということだけでなくても、今こうして私がこうやって歩んでいることは私の力だけではない、神様が導いてくださった、神様が守ってくださった、神様が教えてくださった、神様が背中を押してくださった、神様が立ち上がらせてくださった、神様が休ませてくださった、そのことの結果として私は今ここにこうやっている、このこと自体が、このこと自体がそれだけで神様に感謝し神様を崇めるに十分な神の恵みの証し、印。人が羨むような成功をしていなくても、何かが私の手に入ったのでなくても、ここに今私がこうして生きていること、守られてきていること自体が、それでいてなお神様の恵みの印である、感謝をし、なお神様を待ち望む歩みをさせていただきたいと思います。特別でなくても、平凡な中でも、苦しみの中でも、私たちはこの歩みを神様に感謝したいと思うのです。そして15節からは、そのことをご一緒にしましょう、ご一緒にその歩みをしましょうと告白がなされていきます。読んでいただいたところ、15節からです。私の口は一日中あなたの義とあなたの救いを語り継げましょう、私はその全部を知ってはおりませんが。17節、神はあなたは私の若い頃から私を教えてくださいました、私は今もなおあなたの苦しい技を告げ知らせています。 一日中口を開いてあなたのなしてくださった素晴らしいこと、感謝のこと、喜びを告白しましょう。そして神様を賛美しましょう。若い頃からいくつもの形でどの場面でもあなたは私にそれを教えてきてくださった。こんなにも感謝のことがあるだろうか。でも生涯ここまで歩んでなお知り尽くせないほどの神様の大きな恵みと憐れみがある。一日中口を開いてなおも私は語り続ける。それでも語り尽くせないほど神様の大きな恵みと憐れみがある。私はそれを毎日毎日の中で経験し、私の心に蓄えながら後の世代に、これから続く者たちに語りましょう。これを残していくんだと言うんです。そのようにして年を重ねて歩む中で、信仰の先輩たちが残してくれさる足跡というのは私たちにとって本当に大きな助けになります。私もこの1年間多くの方々からさまざまな助けをいただいてきました。教会の方はもちろんのこと、他の方々からも支えられて歩んできました。牧師たち、信仰の先輩の牧師たちにも多くのことを教えてもらって励ましを受けてきました。ある時にはその教会の牧会の宣教の働きの話について一緒に語り合いました。ある時にはもう少し違うプライベートなこと、家族のこと、そういったことも話をしました。私はこの1年、多くの先生方に、先生はお子さんが反抗期だった時どうしてきたんですかというふうに聞きました。あの言うことを聞かないわけのわからないあの子供を本当にどうやって扱ったらいいかわからないんですけど、どうしてきましたか。普通に口を聞くようになる日が来るんですか。ちゃんと親の言うことにはいと答える人が来るんでしょうか。あの子の人生は大丈夫なんでしょうか。多くのことをその経験や体験の中から教えてもらいました。もちろん子育ての本には反抗期の子供にはこういうふうに接するという成功談やノウハウが書かれています。でも私が聞いたその話はそれとは少し違うものでした。そこには正直な失敗の話や葛藤の話や、できればこうすればよかったという後悔の話、いろんなことが出てきました。それでいてなお神様が最終的にはよく導いてきてくださったというその話を聞きながら、ああ私も欠けがあるし足りないところがあるし、多分間違った接し方もしてるかもしれない。それでいてなお神様が大きな御手を持って確かに導き憐れみことをなしてくださるのだと信じるように招かれました。山を登った先に行ったものでしか知らない道がある。登り坂を歩んでいると、この険しい坂がいつまで続くのだろうか、もうやんなってしまう、諦めてしまおうかと思います。あの見えなくなっていく道の先はさらに険しい山道が続くのではないか、険しい谷底へと向かうのではないか、そんなことを思うと気がめいります。もうダメだと希望を失ってしまいます。歩む力がなくなります。でも道の先を行った者は知っています。その道の先には小川のせせらぎのそばで十分に休むことができる場所があるということ、両側に花の咲いているところ、暖かな日差しに包まれてスキップしながら歩くようなそういう道もあるということ、山頂近くになれば向こう側に山々を見ようと絶景が広がるところで、ああ本当に歩き続けてきてよかった、そう思える時が来ることも、先を歩んだ人は知っているんです。 今まだ上り坂にある人には分からない。それを教えてもらえる。私たちには信仰の先輩たちがいます。信仰の歩み始めたばかりの人には分からない、10年目の30年目の信仰の先輩方がいます。また年齢的にもそうでしょう。私たちは90歳にしてなお100歳になる信仰の先輩がいます。これから私が足を踏み入れたことのない人生の転機を経ていくときに、すでにそれを経験して、そこを神様に守られ導かれながら歩んできた方々がいらっしゃいます。若い家族がやがて自分たちの歩みを見ることができる先輩の家族たちがいるし、若い学生たちが将来の選択をしようとするときに、その時にその背中を見て後を追うことのできる方々がいます。それは成功しているからという意味ではありません。賭けも足りないところも含めて、失敗や過ちや後悔も含めて、そこになお神様が大きな御手を持って関わり続けてくださっているという証に、ああ私もまた導かれるのだと信じて神様と共に歩み始めることができる。そんな信仰の先輩方の歩みを私たちは全て真似することではありません。時代も違います、背景も違うでしょうから。でもその一番のエッセンスを、それはこの信仰者の告白にあるように、私は神様に守られてきた、神様ご自身にだけ私の歩みのもといがあったという、その歩みをご一緒させていただきたいと心から願うんです。翻っては、私たちもまた続く世代において、後の世代に対してこの信仰の証を残していくものでありたい、心からそう願います。この正月を迎えるとき、お子さんにお孫さんに姪子さんに甥っ子さんにお年玉をあげるときがあるかもしれません。小さなポチ袋にお小遣いを入れて、私たちはそこになお信仰の思いを託して、ただ単にお財布が膨らむ歩みではなく、心が豊かになり感謝に満ちあふれ、苦難の時にも希望を失うことなく、神様と共に歩む歩みを歩んでほしいと、私が経験してきた、私が完璧だからではなく、私が良い人物だからではなく、ただ神様のゆえに与えられてきた、その歩みをあなたにも受け取ってほしい。祈りを持って手渡すそのところに、私たちは信仰のお年玉を、信仰の遺産を託したいと願うんです。それができる秘訣は、この20節のところに書かれていることになります。そこには、あなたは私を多くの苦しみと悩みとに合わせなさいましたが、私を再び生き返らせ、地の深みから再び私を引き上げてくださいます。ここに書かれているのは、完了した過去の出来事、過去の美談、成功談ではありません。なお今繰り返し経験をしている再びという現実です。年を重ね、足腰が弱り、頭が白くなり、でもまだ私はこの神様の恵みと憐れみと導きに生かされている。 今日それでもなおまだ神様のこの歩みを知っている、教えられている、一生涯かかっても知り尽くせない神の大きな恵みを今日も味わわせていただいている、それを私たちは次に託していく、生きている信仰の証を手渡していくのです。そういう思いで振り返ってみたとき、私たちの2014年はどんな1年だったでしょうか。どんな素晴らしいことがあったか、感謝のことがあったかということを、その上辺のところを横に覗いたとき、私たちは2014年神様とどのように歩んできたでしょうか。あなたは神様とどのように導かれてきましたか。さらには2015年私たちは何を望んでいるでしょうか。具体的なこと、成功祝福ということ以上に、神様が私たちにどのように関わってくださることを願っているでしょうか。私は新しい年、神様とどのように歩みましょうか。今日が28日です。29、30、31と今年の歩みがまだ残されています。どうぞその中でぜひ時間をとって、この1年神様は私にどのように良いものを備えてきてくださっただろうか、新しい年私はこの方に何を望み、この方とどのように歩もうか、思い巡らしていただきたい、書き留めていただきたい。それがお一人お一人の助けになるように。そしてまたこの年末年始、特に普段関わりの少ない方々と貴重な大切な関わりの時を持たれる方もあるでしょう。ぜひその時間が、その言葉を交わすやり取りが、私たちが神様と歩んでいるという大切な素晴らしい喜びを分け与えていく、受け継いでいく、そういう時になるように、心の通う会話がもたらされるように、そのことを心から願っています。私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。糸高きところにおられる天の父に栄光が、地に住む私たち一人一人に天からの平和が豊かに常しえまでありますように。アーメン。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。